皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
しぐれつつ美しい草が身の回り、しぐれつつ美しい草が身の回り、種田山頭火。
しぐれは秋の終わりから冬の初め頃に降ったりやんだりする雨のことですが、明日11月7日は立冬です。ところで道子先生、今年も日本からノーベル賞の受賞者が出ました。
そうでしたね。
はい、
アメリカプリンストン大学の上席研究員の真鍋淑郎さんですね。
はい、
受賞理由は地球の気候と地球温暖化の予測に関する物理モデルへの貢献となっていて、大気中の CO2 二酸化炭素の濃度の上昇が地球温暖化に影響を与えるという今では誰もが知っていることを突き止めた方です。
そうですよね。今年は鹿児島でも9月から10月にかけて1ヶ月近くも真夏日が連続して続きましたし、世界を見回しても大規模の山火事が発生したり、とんでもない規模の台風がやってきたり、私たちでも地球が何だかおかしいなと感じていますよね。
そうですね。
はい、
真鍋さんの研究がなかったら地球温暖化に対する研究はまだまだ遅れて大変なことになっていたかもしれません。
はい、
最新の気候変動に関する政府間パネルCOP26 の報告書は、人間が温暖化を引き起こしていることは疑う余地がないと明言しました。
私たちも自分たちができることをしていかないといけませんね。それに現在の地球温暖化だけではなく1000万年先の気候が気になるとの発言がありました。真鍋さん、好奇心いっぱいですね。
本当ですね。
はい、
今回の受賞の温暖化の研究のスタートになったのは、気候変動モデルを作る過程で好奇心から二酸化炭素などの数値の変化が気温にどう影響するのかなというのを調べてみたんですって。
はい、
この道草がなかったら自分の人生はかなり変わっていたと語っています。
真鍋さんから私たち、そして子どもたちが受け取るメッセージの中で大事なことは、好奇心を持とうですね。
そうですね。
はい、ところで真鍋さんはどんな子どもだったんでしょうか？
愛媛県の自然豊かなところで育って、小学生時代から猛烈な勉強好きで知られていました。
やっぱり小さい頃から私たちとは違っていたんですね。
そうですね。小学校卒業した時になんと、
はい、
もう一度小学校をやり直したいって言ったんですって、
ありえないですね。真鍋さんは小学校時代にすでに精神状態は大人レベルだったと言えますね。
そういうことでしょうね。
はい、
でも勉強ができてもおごることなく、人懐っこくて優しい人柄だったそうです。
そうなんですね。ではここで音楽をお届けします。生き物がかりで地球。真鍋さんはお年が90歳ですよね。ノーベル賞の受賞はおめでたいことですから心から祝福したいんですが、他の分野のノーベル賞の受賞者は50代が多いですよね。
確かに、これについては歴代の日本のノーベル賞受賞者が声を揃えて、日本の基礎研究の薄さを危惧しています。つまり日本は基礎研究を大事にしていない。基礎研究というのは時間がかかり金もかかる。だからそんな基礎研究はやめて、すぐ使える、すぐ金になる研究を推奨した結果だと言われています。
それに女性の研究家が少ないことも問題視されていますよね。
そうですね、育てるということをしていないのですね。それにもう一つ気になることがあります。
何ですか？
アメリカでのインタビューの際に、
はい、
なぜ日本に帰らないのかと質問されてこう答えています。
はい、
日本人はいつもお互いを気遣っています。日本人が仲がいいのはそれが理由です。アメリカでは他人がどう感じるか気にする必要がありません。アメリカの私の上司は私がやりたいことは何でもさせてくれました。それが日本に帰りたくない理由の一つです。なぜなら私は他の人と調和的に生活することができないからです。実はここでですね、会場が笑いがあふれたんです。
あ、そうなんですね。
でその笑いがとっても私気になって、真鍋さんの頭脳を生かせない日本に危機感を持つべきではないかと考えた次第です。
ああ、そうですね。それではスバルインフォメーションです。中学3年生の皆さん、高校入試対策の切り札合格100日作戦がスタートしました。入試対策はこれがタイムリミットです。スバルの11月キャンペーン、合格をスバルで勝ち取ろうでは、全学年入学金無料、授業料半額です。また11月14日日曜日は小学生の全九州学力テストです。今の力でどの公立高校に合格できるかが分かります。このテストで優秀な成績だったら大きな得点もあります。中学校受験しないお友達も今の自分の力を試してみましょう。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。